いや、何か別に問題あれば。
それ自由でいいな。あの宇宙船5枚を書くときの必要なものは何かって、神様との約束だけがあったらいい、ね、神様の御用にお使いくださいってね、この気持ちがあった神様が自由自在に使えるから、あとはね、全部神様カバーするから、どういう書き方しても自由自在でいい。一番大事なことってね、何かいつも必要なことをね、神様しっかりと捉えるようにね、皆さんに教えてくれよね。必要っていう言葉ね、この必要っていうことはどういう意味かって、一番大事なことよね。必ず要となるものが いるのでね。例えば奥義の要あるでしょ、奥義の要を外したらバラバラになるよね。必ず要になるものを持ってこないとなるよね。特に今日の世界は、この言葉が集まると信念になるね。その信念を投影して今日の世界が生まれるのよね。大きく広がるのよね。真実の世界は無限大の大きいところから小さくなって循環してるね。で、今日の世界反対にね、小さいところからまず言葉で信念を作って、その信念を投影して世界を生み出すんだよ。だからこの雛形ね、これどういう雛形を持ってくるかよね。まず本心の自分はね、神様の世界に出てね、大きい光源としての働きするね。で、そこへこの自分の言葉通りの信念を投影して今日の世界を生み出すんだよ。その雛形をね、どういうふうに作り上げるか、ね、それ全部言葉で作り上げるね。で、言葉通りにいろんな世界が生まれる。 プラスとマイナスの言葉を使ったらプラスとマイナスのねある言葉の通りに、ね、プラスとマイナスの世界が生み出される。でプラスの言葉だけだったらプラスの世界が生み出される。でマイナスの言葉だけだったらマイナスの世界だけになるね。でこの必要性っていうのはね、必ず要をしっかり捉えることをね、要さえしっかり捉えたら、稲形さえしっかりしたものを作ったら、それを投影できるのね。ただ自分の世界はその通りになるのね。ね、地球がこの滅ぶね、大雨降って、ね、水浸しになって滅ぶかもしれんいう時にね、ノアの箱舟って生み出されるよね。あれも一つの雛形や、ね、ノアの箱舟に必要なものを乗せてね、ちょっとこの対比されるわけよね。そうするとその雛形さえしっかり握ってたら、またそれを投影したら復活するのね。消えてなくなるんじゃないよね。だからその雛形を捉えられなかったら全部崩壊で消えてしまうね。この必要性というのはこう一瞬一瞬新たにね、今何が必要かってね、この捉え方が大事ね。今何が必要かって、また次の瞬間また今何が必要かって、この必要なものを追いかけるのが昆虫の生き方やね。要をしっかり捉えていこうとする。そしたら自分の世界はね、絶対崩れない。長田通りで全部良くなるよね。例えば一軒の家建てるとき、一番最初にね、何が必要かって考えたら、最初に屋根って持ってきたら家建たないよね。まず基礎の土台よね。今必要なのは基礎の土台ね。それをやっぱり言葉にしてね、雛形にしてこうしっかりと作り上げないとダメね。既存のコンクリがちゃんとできたら、今度何か次に何が必要かでしょ。木組みのためのこの土台のね、この木を作らないとダメよね。そして次にまた柱を作ってってね、桁を作ってって組み上げていかないとね、これ一瞬一瞬何が必要かって、一番必要な何かって考えて分かるよね。順番にこの必要なものを追いかけるのね。これが本当に必要なもの、一番必要なものを追いかけんかったら、途中で全部崩壊して崩れる。ね、基礎はできたけど、次屋根を持ってきたって、ね、家建たないで、ね。ね、そこ屋根を持ってきたって家にならない。邪魔するだけね。ね、柱だけ持ってきて建たない、倒れてしまうだけ。で本当に必要なものって一つだけなの。ね、常に今必要なのは何か、一番必要なのは何かって考えることよね。その必要なものをしっかりと捉えて、ね、順番に組み立てていったら大きいいいものが生まれる。だから順番も大事よね。今の一瞬一瞬、ね、新たな一瞬一瞬、何が一番必要かって、大きいものを、ね、作るときほどね、それを順番間違えたらダメね。今必要なのは何か、一番大事なのは何かってね。この要っていうのをね、必ず要っていうのを捉えないと全部バラバラになる。 この金網をしっかり捉える、ね、勉強ですね。そうした宇宙船ゴアミ書くときの要って何か、ね、一番必要な要になるの 何があるのかね、そのこう書くことじゃないね。神様との約束、ね、この命を神様に捧げますってね、神様のご用にお使いください、この約束だけが必要な、これさえあったら神様がね、自由自在に力を発揮できるね、人の重視を尊重して、その人を使って大きい働きをそこへ表せる。だから神様との約束がひな形、本当のひな形、ね、神様の世界を投影する、ね、大きいひな形。自分の思い通りでね、人が自分の思い通りしたいからってね、それを雛形に持ってきたって、ね、完全な世界なんか生み出せない。神様がそこに出てこないとね、完璧な世界にならないよね。だから神様との約束がいるのね。神様に降り立ってもらうという約束よね。そしたらそこはね、神様の世界、ね、真実の世界に変わるのよね。旧の世界がね、もし崩壊する、ね、滅亡する、この寸前という時にね、本当にね、このそれを、ね、もう一回ね、修復して、ね、作り替えようと思ったら、雛形を用意しないとだよ、ね。例えば今、ね、地球が滅ぶという時になった時にね、この地球を守る雛形が必要なのね。現実の姿を見てね、心が動転するようだって雛形できないよね。心が動転した雛形よね。それだったらダメよね。地球滅んでしまうよね。だから絶対ね、崩れないものを持ってこないとね。例えばね、大災害ってね、例えば地震でもいいよね、大地震が起こったんです。ね、全ての家が崩壊した。その時にね、本当に全部崩壊した中から立ち上がる力ってどこから来るかよね。諦めてしまっておしまいよね。生きてもいけない。現実がどういう状態でも、ね、こう立ち上がる何かを持ってないとダメね。ゼロから生み出すものをね、何か持ってないとできないよね。ちょうど20年前私たちこう移ってきたよね。その年にね、阪神淡路大震災でね、ここで亡くなっているよね、大きい大地震でね。その前の年からここへ移っていく準備しているのにね、これも振り返りの雛形になる。実際地震で家が壊れたんじゃないけど、 自分で全部解体してここ運んだり、ね、全部解体してこっちに移してるよね。で振り替えの、ね、雛形を作って、ね、作り上げてるよね、ここはね。もう全部前の家のこうね、木を全部ね、全部ここに持ってきて組み立ててるよね。ちょうど冬よね。今日もちょっとね、あの、マジの、ね、板をこの干すための場所を作るために、ね、今ちょっと改築してるのね。雪の中で作業するの。どれだけ大変か。実際雪の中で大地震起こったら大変よね。今日20センチ降ったね。その中でだからね、大変よね。次から次へと降ってくるもんね。でもこれが必要なのよね。楽に安易にだったらね、役に立たない。地球が崩壊するこの雛形としてね、立ち上がるための何かを作ろうと思ったら、厳しい中で立ち上がらないためのね、楽な中でしても役に立たないのね、雛形にならない。ね、大雪が降ろうが何しようがね、もうそんなもう無関係にそこで立ち上げたらダメだよね。今日の世界のこの本当のマイナスを消しながら、このね、今日の世界をね、本当にプラスに変えようと思ったら、そこまで振り返りでもね、しないと役に立たない。楽に作ったんでは雛形にならない。ね、振り返りの雛形とてもね、できない。だからマイナスの中でそこにプラスの信念をね持ってきて、それを投影していく。そして一瞬一瞬何が必要か追いかけないとダメね。順番が必要だね。何が一番必要かってね、それを順番に追いかけないとね、完成しないよね。これが本当のね、必要なことね、神様からの必要なこととして降りていくの。今日の世界を救う、守るための方法やね。だから一瞬一瞬のね、必要なものを追いかけるこの、これが神様にとって大事なのね。神様のお手伝いするね。言葉ではね、何でも言えるけど、本当にお手伝いするとなったら、何が必要か見抜かなだね。ね、まあ、一番必要な何かって見抜くこと。ね。そしてそれを実際にね、実行しないとできない。神様のお手伝いっていうのはね、神様に、ね、どうぞ勝手にしてくださいということじゃないんだよ。神様に代わってね、自分がね、動かなダメ。そうしないと現実化しない。 だから自分がやっぱりひな形を作り上げないとね、それをバックアップするね、神様が後押しして応援してね、投影してくれる大きい光をね投げかけてくれたら全部大きく投影されて出来上がるね。そこが人の自由意志とね、この人の生き方の必要なところよ、ね、だからお任せっていうのは、全託っていうのはね、自分が何もしないで任せる、これ違うの、反対なの。お任せって、本当の任せっていうのは自分が全部するのよ、ね、そのバックアップは神様がするの。全て神様のおかげってね、神様バックアップ受けるのよ。でも自分がね、全部しないとできない。ね、意図してもらってもできない、ね。だから総責任者の立場に立たないといけない。だから宇宙船ごまぎ書いてね、ごまぎ書いて神様の助けを受けて地球を守るんだって言うんでもね、自分が総責任者の立場に立たないと、もう神様との約束をしないの、ね、この命神様に捧げます、ね、神様のご用意のお付き合いください、ね、この約束がないのね、総責任者の立場に立たないと。そうすると神様使えなかったら神様の力震えない。神様が勝手に地球を守ってくれたらいいって言うんだったら神様できないの、ね、神様はすでにね、真実の世界を作り上げてる、ね、みんなに与えてるけど、今日の世界にはみんな受けてないからよね。だから今日の世界の責任は自分よね、一人一人になるね。今日の世界を完成させるのはね、一人一人なの。だから自分が総責任者になって、ね、神様の助けを無限に大きく受け入れないとだよね。そのひな形を作るのは自分に、ね、自分がひな形として動き出したらそれが投影されるんだよね。だから一瞬一瞬の、ね、この必要性を追いかけるっていうひな形をずっと用意し続けないとだよね。今何が必要か、今何が必要かってね、もう瞬間瞬間変化するから、同じことしてたら必要なものから外れてしまうね。こう順番の必要性もあるし、状況によって変化する必要性もあるしね、いろんな必要性が出てくる。雨降ってる中で電気のね、このね、大工道具を使ったら、ね、ダメよね、雨に濡らしたら、ね、機械に壊れるけど、感電して死んでしまうかもしれない。だから周りの状況に応じて一瞬一瞬ね、ちゃんと必要なのを追いかけないとね。ね、雪が降ってる時にしたら、みんなね、雪で滑って大怪我するかもしれない。ね、だから必ず雪を抜けて滑らないようにしない、してないとね、作業もできないよね。特に高いところを登るときはそうよね。脚立で登るだけでも滑って落ちるよね。本当の自分にとってね、その必要性っていうのもね、いろんな必要性があるよね。もう今日の世界いらんって言うんだったらね、 真実の世界に戻ったりだけよね。それはその人にとって必要なのね。ほな、今日の世界全部消し切って、真実の世界に戻って、ね、神様の世界で住めばいい。でもまだ今日の世界必要ってね、例えば絵を描くように、ね、絵を描く世界が、ね、自分には必要なんだって言ったら、ね、この今日の世界、絵の描くような今日の世界も必要なんだね。そこに何かを表現して楽しみたいわけね。そしてもう真実の世界と比較してね、ご真実の世界をさらに大きく価値あるものにね、見出そうとするのよね。まあ、一枚の絵を描くんでも目的いろいろあるよね。自然を描写して、その自然をそこに表すね。また自分のね、この大自然に対してね、自分の心で捉えたものをそこに何か映し出そうとするとかね、いろんな必要性あって描き上げるよね。だからみんなこの必要性を追いかけてるね、本心の自分は。ね、今日の世界に出てくるにしてもね、ただそれをね、消し切って本心の世界にね、神様に戻るにしてもね、常に必要性を追いかけてる。ね、本当に何が必要かってね、一番大事な要をね、常にしっかりと握ってるのでね。そしたら今の自分にとって何が必要か、絶対これがなかっただけというものがあるはずなの。本心の自分にとっては一つ定まるはずね、必ず。まあ自分にとって一番必要なものは何か、これがなかったらもうね、絶対もうダメというのがあるよね。宇宙全5枚を書いてくれる人もね、必要だから書いてくれるはずなのよね。なぜ必要かってね、本当に必要かってね、しっかり考えてると思うよ、ね、本当に必要だから書くはずなの、ね、必要でなかったら書かないよ。なぜ書かなかったらいけないかってね、それも一番大事っていうふうにね、考えて人はしっかり書けるよね。だからどれだけ必要性を見出すか、ね、このありがとうございますっていうお祈りも同じよね。ありがとうございますには段階があるよね。いろんな段階の祈り方がある、ね、単に感謝のありがとうございますだったらね、小さい自分がね、ちょっとプラスを感じて喜ぶ程度のね、ありがとうございますよね。その程度の必要性しかなかったら、それがその人にとった必要な祈り方や。でも地球を救う守るというふうにね、考えてそれが必要って考えるんだったら、感謝の祈りぐらいでは足りない、あまりにも小さすぎる。だから前よりのありがとうございますの必要になるよね。本当に地球を守るってなったらそうよね、大きい力がいる。そしたら前よりを祈ろうとする、ね、神様のバックアップ大きく入ってくるよね。それも一人の祈りでは足りないからってなるよね。そしたら大勢の人の、ね、前よりの祈りがね、必要になって、相乗効果を起こすためにもね、ごまたきの行事も必要になる。さらにもっと力がいるんだったらね、大一の宇宙船ごまにもね、このごまにも必要になっていくというね。全部必要性を追いかけてるよ、ね、何かしたいことするんじゃないよ。一番必要なことを追いかけてる、ね、それがなかったらどうしようもないというね、もうギリギリのところで一番大事な必要なことだけ追いかけてる。 や、それなかったら本心の自分忘れてるよ。本心の自分の生き方じゃなくなってしまうよ。本心の自分の生き方は常に一番必要なものを追いかける。だから神様のバックアップが大きく入っていくね。本心の自分大きく輝ける。必要なことをしなかったらね、喜べない。なんぼ自分のしたいことしてってダメよね。本心に輝くんじゃないから喜べない。いや、食事でもそうでしょ。お腹空いてもうね、もう飢え死にするかもしれないっていうぐらいね、何週間か断食してるよね。今必要なものって考えたら、そんな贅沢な食事じゃないよね。本当に必要な食べ物、最初お粥ぐらいかもしれないね。それが必要ないね、一番必要なものってね。何でも食べていいの違うね。贅沢もいっぱいね、硬いもいっぱい食べたらお腹壊すかもしれないね。それは必要なんと違うのよね。だから全てにわたってそうよね。本当に必要なものは何か、それさえしっかり捉えたら本心輝く。な、服でも同じよね。たくさんの服をね、用意して着飾ったって本心輝かないよね。反対なのね。本当に必要な一着でいいのね。その時は本心に輝いて、中から輝いて美しく見える。贅沢のもいっぱい着飾ったって、中身がね、中身輝かんかったら寝落ちないのよ、全然ね。中から輝いたらね、最高の美しさをそこにね、持ってこれるよね。だから必要なだけだというのよね。だからお化粧したり着飾る人は中がね、乏しい、ね、全部捨てたい人は中が輝いてる、ね、ね。まあ、自分に必要なものって言うんだけど、自分っていうのも肉体自分じゃないよね。魂の自分でもないよね。本心の自分、これもまだ小さいよね。誠の自分、ね、これ誠の神様のことよ、ね、誠の神様が何を必要としているか、ここまでいかないとね。そこまでいったら本当に必要なもん、ね、順番に降りてくる。で、誠の神様は本当に必要なものを与え続けるね。絶対ね、間違わないよね。一番必要なものをね、本当に必要なものだけを与え続けてくれるのは誠の神様。だからそこに心をしっかり向けてたら、本心の自分にとって一番必要なものを与えられてね、一番必要なことを追いかけられる。だから自分が必要として願っているっていうのはまだね、間違うかもしれない。で、誠の神様が何を必要として願っているか、いつもここにね、自分の心を持っていかないとね、ここも一瞬一瞬どう変化するかわからないよね。常に新たに今何が必要か、こう神様から受け取らないとダメね、本当の必要性をね。そしたら最高の生き方に変わる。これが前のり、ね、誠の神様を持ってくるんですよね。 それも誠の神の全てをね、自分の前へ持ってこないと。どれだけ誠の神様の、ね、必要性を感じ取っていくか、ね、神様の心を問い返さないとね、わからないから、だからこれも一瞬一瞬ね、今何が必要ですかってね、問いかけないとなる。そうしないと受け取れない ね自分の必要なものっていうんだったらもう惰性に流れてしまうね。今の自分に必要なものはね、神様の必要なものとは全然違う。ね、遠く離れていくね。ましてやこの思いの心よね、我の心だったら、うん、ね、無限に遠く離れてしまうね。つまらんものになっていくのよ ね。肉体の自分に必要なものとかね、我の自分に必要なものとかね、そんなつまらんもんよね。必要なものですらそうよね。だから我の自分の欲しいもん、したいもんね、これ全部ね、大きいマイナスや、ね、だから自分のしたいことなんかしててもね、欲しいもん手に入れてもダメね、必要なものから遠く離れてしまう、遠ざかる一歩になるね。それでお祈りが大事なのね。誠の神様をね、常に呼び続けてね、誠の神様をしっかりと捉えないとね、一瞬一瞬誠の神様に心を問い返す、もうありがとうございますの中に全部含まれるのよね。神様を呼ぶことも、神様に心を問い返すこともね、神様の手伝いすることもってね、それで誠の神様を与え続ける大きい働きもあるよね。ありがとうございます一言を唱える中に全部あるのね。だから本当の必要性を、ね、感じるためにありがとうございます祈り続けるしかないの。それを忘れたら、ね、必要性から外れていく。だから言葉で信念を作って、ね、その信念を投影して今日の世界を生み出すっていうんでもね、この言葉が一番大事よね。一番最初の言葉、これが一番のひな形ね、要になるものよね。それがありがとうございます、ね、誠の神様だったら最高のひな形になる。だからありがとうございますを祈り続けるというのよね。本当のひな形がそこにね、出来上がる。それが投影されたらね、プラスだけの世界に、ね、なってくるよね。だから言葉選び、ね、一瞬一瞬の言葉選びって大事ね。神様の御心を問い返す気持ちがなかったら、ありがとうございますは、ね、唱え続けることにならない、できない。だから他の言葉選んでしまうね。現実がどうなこうだってね、言ってね、前だったことは使いやすいよね。これはもう神様を無視してるよね。神様に心を問い返すなんて思ってないからね。本当に現実を言葉にしててもね、必要性何もないもんね。過去の残像をね、言葉にしたって何の役に立たないもんね。現実がどうなこうなっていったってね、全然必要性ないんだからね、プラスに変える力も何もないじゃん、ね、マイナスの言葉だったらマイナス繰り返すだけじゃん。まずこの要がなくなるよね。要がなくなって全部崩壊する、ね、みんな消えてしまう、壊れてね。 は絶対ね、この奥義の要もね、同じだけど、奥義の要のね、要をしっかり握らないとね、要のない生き方じゃダメね。自分にとっての要は何かって。一番大事な、ね、必要なものは何か。でも一つしかないよね。神様にね、この命使ってもらうことじゃない、ね、神様のお手伝いに生きることだけよね。それじゃいつも神様と、ね、一体、ね、いつも神様と一緒、絶対神様離れることないよね。神様と一緒だっていつも本心がね、大きく無限に輝く、ね、最高の幸せでいつも湧き上がるよね。でも神様から外れたらね、離れたらね、どんどんね、思いの心、我の心になるよね。血の吐くの状態に必ずなっていく、ね、ね、光の循環になしにね、今日の世界はね、この妄想念のね、このね、マイナス円のね、この逆流よね。だからその渦巻く濁流はね、どこへ行くか、地獄へまっしぐらいに滝つぶ落ちるのよね、流れでね、そのまま乗ったらね、底なしのね、滝つぶを叩き込まれるの、ね、逆流じゃダメなのね。だから思いの惰性に流れたらね、みんなそうなるね。逆にならないとね。ね、滝つぶ落ちそうになったらね、空中に浮かばなかった。ね、空中に自由に浮かぶだけの自分にならないとね。ね、惰性に流れたらだめよね。だから常に新たに新たにってね。天から舞い降りるような自分ね、この自分は空中をね、自由にね、飛び回れる。だから本当に幸せになりたい人もね、そうよ、必要なのは何かでしょ。幸せになるために必要なのは何か、ね、この本当の必要なものを手に入れたら幸せになれるね。本物でないとダメね。お金があったら幸せになれると思っているとお金手に入れようとするよね。でもお金では幸せになれないよね、偽物よね。実際お金たくさん持った人がみんな幸せになれるかなってない、ね、お金があっても幸せになれない。だから、ね、幸せな人はお金があってもなかったら幸せなんだよ ね。お金で手に入る幸せな偽物よね、小さいもんね、全部崩れる。他の条件も同じよ、みんなね、どんな条件つけてこれさえあったら幸せって言ってたってね、みんな崩れるよ、条件付きの幸せなんてね。 健康だから幸せ、ね、言ったってダメね。健康で幸せな人もわずかよ、ね、健康でもね幸せな人いっぱいいてるね。もう生きてるの嫌っていう人いっぱいいてるね。だから健康だから幸せになるんじゃないよね。幸せな人はね、病気でも幸せね。そういうのは関係ないよね。だからいろんな条件つけて本当の幸せが手に入るかってね、全部崩れる。だから本物は無条件で幸せっていうのよね。一切ね、全てに関わりなくね、常に幸せっていうのがね、本当の幸せね。これは誠の神様と一体の自分ね、本心の自分に戻ったら幸せ。本心の自分は常に幸せね。無条件の幸せが常に湧き上がる幸せよね。だから常にね、本心の自分であり続けることが本当の強なことよ。ね、本心の自分しっかり生き続けることがね、幸せに必要なことよね。でも本心の自分を生きるのを忘れたらね、みんな我の思いの自分になってしまう。そしたら幸せからどんどん遠ざかってしまう。だから本当に幸せが必要という人はね、本心の自分を生き続ける以外方法ないもん。そしたら本心の自分を生き続けるためにね、何が必要かってね、あの16項目必要なんだよ。ね、第一番に出てくる誠のプラスの言葉を駆使する順位、これが一番大事よね。ね、誠の言葉ね、誠のプラスの言葉、これをしっかり使いこなさないとね、本心の自分を生きていることにならない、ね、本心の自分をしっかり生きるっていうね、これが必要なのね。幸せになるために、幸せであり続けるために、だから祈り続けるしかないね。それもね、浅いね祈りじゃダメね。本当の祈りをね、前祈りを祈り続けるしかない。そしたらどうしたら祈り続けられるかってね、これもね、必要性を持たないと祈り続けないよね。祈ったらいいよって言ってもね、なかなか祈らない、祈り続けない。そしたら5枚でも書いてね、相乗効果を起こしましょうってね、5枚書くように祈ってください。これも何ヶ月1回だったらあまり祈らない、ね、そしたら毎月1回ね、5枚、ね、書いてしましょうって、これも1枚だったら祈らない。密度濃く祈るためにはやっぱりね、抽選5枚が必要だったんだ、ね、1時間祈って書くっていうね。それも大きくね、誠の神様にね、使ってもらうね、書き方がいるよね。やっぱり誠の神様と約束したら、約束ね、やっぱり守ろうとする、約束したら守ろうとするね。そうすると大きい助けを受ける、本心の自分から外れることなくなって、ね、祈り続けるね、幸せがね、湧き上がるね。だから祈りを忘れずに済むような、ね、本当のね、誠のプラスの言葉をね、駆使できる自分に変わる。これが一番の狙いよ。ね、本当に神様にとって必要って考えていることでね、祈らせるために何が必要かって。ね、神様は必要性を追いかけるよね。みんなにね、マイノリを祈らせるには何が必要かって、ね、マイノリを伝授するために一番必要な何かって、ね、本当に必要なものをね、ずっと追いかけて与え続けていく。 みんな同じことをしてもでも飽きてくるからね。飽きたらもうしなくなるよね。同じ祈りも同じよね。変化も立ちながら必要性を与え続けるね。神様の御心を汲み取る、ね、これ一番幸せに必要なこと、ね、今日の自分として生きるために一番必要なことね。だから神様が何を必要として与えてきてくれるか、これもね、汲み取らないとね。汲み取ろうとしたら本心になる、無視したらね、我の自分になっていくね。一瞬一瞬神様の御心を問い返すっていうのね、これ必要よね。大きく問い返していく、ね、日常生活のすべてね、本心開発のためのね、本当の勉強材料を通して神様与えていく。その時にね、自分が本当に必要なものを捉えようとしたら、その中から最高のものを選べる、ね、本当に必要なものを選ぼうとしないとね、最高のものを選び取れないよ。何が必要か、本当に必要かってね、考えたら分かるね。一瞬一瞬変化してるね。ね、一回これが必要大事って選んだんがずっと続いているのと違う。それはもう伊達に流れてしまってるね。必ず飽きてくるとね、伊達に流れてね、忘れてしまうね。常に新たに新たにって一瞬一瞬っていうのが大事よね。新しい新鮮な方がいいの。ね、新しいね、新鮮なのはいつもね、この感動を持って受けられる。惰性に流れたらね、感動が失われていく。ね、喜びがなくなっていく。だから神様の与え方がね、違うのはすごいよね。新たに新たにっていうのはそうよね。一回与えてそのままっていうのはないのね。常に新たに新たに変化されてくるのがそこへ。神様の御心をやっぱり汲み取ろうとするとね、分かるはずよね。やっぱり無限に変化されてくるよ、ね、同じものを与えてこない、ね、無限に変化されて与えて、小さく見ても大きく変化してるよ、ね、全体見たら無限に無限に大きく変化してるよ、ね、一瞬一瞬与えてくる与え方がね、今日の世界の変化ですらそうよ、ね、真実の世界はもっとすごいけどね、その変化を捉えていくのがね、やっぱり神様の心をしっかりと捉える生き方。 儚いとか虚しいというね変化じゃないのにね、もう楽天的な楽観的な本当のね二度と同じことを繰り返さないという無常よね、常でないというんでもね本当の無常よね、ここでないとダメね、一瞬一瞬大きい変化がね繰り返されてないと、この変化を見出していくのが大事、ね、同じっていうのは間違いね、一瞬一瞬新しい変化がね、新しいね素晴らしいものがね与えられてるっていうね、これに気づいたら過去を果たせるよね、より素晴らしいものがね降り注いでくる、そしたら過去を話すしかない、ね、新しいもの来ないとなったらね古いもの掴むよね、だから新しい変化がね最高なんだっていうのが分かったら過去を絶対掴まなくなる、だから変化を本当の意味で喜ばないとね、そしたらこの世でもね同じもんって見たらダメね、周りの人を見るんでも、ね、別人って見るぐらいでないと、ね、喜べないよね。一人の人を見て、同じ人って見てたら間違うね。一瞬一変化してるぐらいが大事なんだけど、ね、その何十年同じって見てるもんね。それも大きい間違いね。ね、そういう見方がの思いの心の奴隷になってしまうね、常に誠の神様のね一瞬一瞬の変化って見てたらね全体が誠の神様の大きい変化に見えるよね、だから変化をしっかりと捉えてねそれを必要として捉えることよね、新しい変化が必要ってね捉えるといいよね、はい、ありがとうございます。